南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、華義生結界お鬼門の4ページですね、4ページの本章というところね、本章本章というところからね、次のページの5ページのこの花とは随であってここでは花と読みますというところまでね、はい、一緒に読みます。本章その御文を略下するとそれおもんみれば末法愚図の絵日は極悪方方の闇を照らし久遠寿領の妙風はガヤ市場の権門を吹き払う。ああ仏法に会うことまれにしてたとえをうどん家の花に、借り類を不木の穴に被せんなおもって足らざる者かここに我ら祝宴人口なるによって幸いにこの経に相立てまつることを得たりしたがって高額のために定目を筆端に背ることひとえに高専流布の金言を仰がんがためなり久遠の本仏たる日蓮大聖人が五辱悪世の末法の人々を救済するために至上小学の権身を捨ててこの世に出現せられ誹謗消防の不審者を介護せしめ末法不相応の権衆権門を破釈し保うことはあたかも太陽がもろもろの闇を照らし、かっかくと輝き、千段の涼風が、右脳の熱気を払い、正常の大地を作るがごとくである。諸仏、世に皇室したもうこと、権能にして、知遇することかたしと、方便本にあるごとく、人々が消防に会うことを例えば3000年に一度咲くといううどん家の花に相がたくまた一元の亀の不木にあってその穴に入り身を温めることはできがたいがそれよりもっと相がたいのである我々は過去世の縁が深くかつ熱いために幸いにもこの宗祖大聖人の妙法蓮華経に相立てまつることができたのであります。そこで後世の門弟のために26家の上昇を作りそのよるべきところを定めたのはただ宗祖大聖人の末法一方、高専流布のお言葉を信ずるゆえである。 との趣旨を前置きせられ、次に過剰を定められたのである。今のところに例えを鈍下の話し部に仮とあるのは、この花とは随であって、ここでは花と読みます。ね、日光聖人様の結界置物の最初のところですね、この間の5月の28日にですね、法華経の全国大会がありまして、私を含めて6人でですね、名古屋で行われたところの全国大会に行ってきました。天候もですね、とっても良くて、まあ、特別暑くもなく寒くもなくというような感じで、特別トラブルもなく行ってくることができました。まあ、大会自身もですね、まあ、内容的にも良かったんじゃないかなというふうに、まあ、私は個人的には思いました。本当に、まあ、集まった人一人一人がですね、そこでその感じたことを多くの縁する人に伝えて行くことができるかどうかということが一番大事なことじゃないかなというふうに思いました。それで、この今月はですね、25日に、呉の真行寺さんで、こちらの方の第六教区の、法華経大会がありますので、これもまた心がけてですね、まあ、健康に注意をしながら参加をしていただければありがたいなというふうに思っています。それから今日久しぶりにですね、お参りしてくれました山本時子さんが、私はあんまり詳しく知らなかったんですけども、こう心臓にですね、ちょっとこう歩いたりすると息切れがするというか、そういう状態で、心臓のペースメーカーをですね、この入れるこの手術をされたということで、私入れたことがないから分からないですけども、やっぱりね、メスを入れるということは大変なことですので、本当に、ちょっとね、不安な痛い思いした分だけ、これからまた長生きして、いただきたいと思いますので、まあ、本当にみんなね、年齢を重ねてくると明日は我が身で、人のことじゃないなというふうに思いますので、これはもうどうやって注意してても仕方がなく起こってくることですので、お互いに、事故とか怪我とかですね、そういう病気になるような原因をもう少しでも少なくするように、日頃から心がけていただきたいというふうに思います。さて、それではですね、最初に読んだところね、読んだところから順番にお話をしたいと思うんですけども、日光聖人様がですね、身延を離れられたということは、今まで皆さん方にも何遍もお話をしてるんですけれども、日光聖人以外の五老荘の人たちはですね、大聖人様の弟子であるということを名乗るとですね、信者さんには自分が 日蓮大聖人様に一番可愛がられた弟子なんだと、一番大聖人様から頼りにされた弟子なんだというふうに信者さんにはその言ってたんですけども、世間の人たちには日蓮の弟子であるということを一生懸命隠そうというふうにこのしたわけなんですね。日蓮の弟子であるというふうに言うと、必ずその鎌倉幕府からその命を狙われるということ、それから一般の世間の人たちからは日蓮の弟子であるということは、この南無妙法蓮華経以外の教えはダメだという、その方々限界ということがその中心の信仰であるから、日蓮の信仰はダメだというふうにこの世間の人たちがこの受け止めていたわけですね。だもんで日光上人以外のご老僧の人はそのお釈迦さんにその教えを戻してしまったわけですね。大聖人様はお釈迦さんが悟った方は南無妙法蓮華経だから、また阿弥陀如来も大日如来も全ての仏が悟った方は南無妙法蓮華経なんだと、だから全ての仏の中身はみんな南無妙法蓮華経なんだと、だから南無妙法蓮華経を信仰の根本にしなければ全ての仏と同じように仏にはなれないんだという、このよりこの教えの根本というもの、中心というものが何なのかということをその求めて、その一切の法の根本は南無妙法蓮華経なんだということで、南無妙法蓮華経の本尊をこの表したわけなんですけども、世間の人たちは、いや南無妙法蓮華経を説いたお釈迦さんの方が偉いんだと、お釈迦さんがいたから南無妙法蓮華経の法をそのみんなは知ることができたんじゃないかというふうに、そのお釈迦さんの方をこの南無妙法蓮華経よりもその大事だということで、そのお釈迦さんを仏像にして拝むというような、そういうこの世の中にこの、まあ、今でもそうですけどもなっているわけですね。だもんでご老僧の人たちは世間に合わせてそういうところに逆戻りこのしてしまったわけですね。大聖人様がお釈迦さんじゃなくて南無妙法蓮華経だと言ったにもかかわらず、また戻してまたお釈迦さんのところにそのご老僧の人たちは戻してしまったと。そのことに対して日光聖人は、いや大聖人はどこまでも南無妙法蓮華経なんだからお釈迦さんに戻しちゃいけないんだということで、その5人の人たちとその意見が合わなくなって、それでその地頭の萩井実長のこの土地にこの住むということは、方々の施しを受けるということと同じだから、そこにその住み続けるということは、萩井実長が出てってくれって言ったわけじゃないんですけども、そこに住み続けるということはこれはいけないというふうに考えて、その身延の山を降りて、その今の大石寺、南條時光さんの所有しているところの土地をご供養してもらって、それで、ご供養してもらった地って言っても、さあお寺を建ててくださいというようなその真っ平らな更地になってたわけじゃなくて、もう本当にその開墾しなければならないような、そういう畑にも家を建てるのもできないような、そういうその荒れ果てた土地だったわけですけれども、そこを一生懸命開拓をして、それでその今のこの大石寺の礎をこの作ったということなんですね。だからそのこの日光聖人が遺言のようにこの残されたところのこの遺海置物というこの書き物の一番最初にそのことがその書かれてあるわけですね。それおもんみれば末法愚図の絵にちは、 縁日っていうのは恵む日っていうふうにその書きますけれども、仏や菩薩の知恵のこの恵むっていう知恵の絵っていうことですね、知恵、それが広大無辺でもう限りがない、そういうこの広いその心というものを持っていて、例えて言えば太陽のこの光のようなそういうこの存在、この太陽の光っていうのは罪人であろうが悪人であろうが善人であろうが頭が良かろうが悪かろうが平等にその照らしてくれるということですね。だから南妙法蓮華経の法、そのことをこの縁日というふうにこの表しているわけなんですね。太陽の恵み、太陽の光の恵みということを縁日というふうにこの表現をこのしているわけなんですね。でそれは極悪方々の闇を照らし、方々のものはもう売っちゃったけどか、方々のものはただ近づいちゃいけないっていうんじゃなくて、極悪方々のものも照らすことができるということなんですね。極悪方々の人でもこの南妙法蓮華経の法というものに縁をすることができれば、必ずやがて成仏することができるんだと。それが南妙法蓮華経のこの法なんだということなんですね。太陽の光っていうのはもう本当にすごいですよね。太陽の光、人間も太陽の光を浴びて生きてるわけですけどもね、植物なんかもう本当にね、もう太陽の光、太陽の光もね、夏になって強くなってくるとね、なんかこう野菜の苗なんか植えててもね、もうちょっと目離すとね、ヘタッとなって、太陽の光が強いとまたヘタッとやられちゃうんですね、参っちゃうんです。でそこに水っていう水を与えてあげないと、その太陽の光何ぼ受けても育たないわけですよね。これ太陽の光は浴びすぎると、今なんかオゾンホールとか言って、もうやがて地球上の人はみんな皮膚がんになっちゃうんじゃないかっていうよとその言われてるんですけども、浴びすぎてもその命がこの危なくなると、浴びないとまた困るとこう言うんですよね。どっちなんだって、どっちなんだっていうようなぐらいですけども、何でもそうですよね。いいところと悪いところと、花粉だって、悪いなと思うんですけど、花粉がなかったら受粉しないわけだから花粉たくさんありすぎて花粉も困るなと思うんですけども、花粉症まで起こす必要ないと思うんですけども、その花粉もみんないいところと悪いところと、何でもそうですよね。刃物だって、いいところと悪いところと、料理をしてくれる包丁と人を殺める包丁と、包丁危ないって世の中から包丁全部なくしてしまったら生活できないわけですからね。だから何でも善悪はみんなその背中合わせにこの存在していると。我々から見てゴキブリなんていうのはもう悪いとこしかないじゃないかと思ってるか分かんないけども、ゴキブリもどっかいいところがそのあるんですよねそのムカデなんか見て、ムカデが何の役に立ってるのか、世の中にムカデがなくてもいいじゃないかと思うんですけども、ムカデもどっかで何か役に立ってるわけです。もう知らないだけなんです。必要のないものは世の中にないわけですから、何でもそのみんないいところと悪いところがその存在しているということなんですね。だから方々、極悪方々のものはこの南妙法蓮華経以外の教えは、今自爆テロとかやってますけども、 自分たちの信仰と違うものは殺してもいいと、殺した方がいいと、で殺された人間もその神によって救われるんだということをあの人たちは言って、その自爆テロをこのしているわけなんですね。だけど南明法蓮華経の法はどんな悪人であっても方々者であっても南明法蓮華経の仏の命というものがこの備わってるんだから、南明法蓮華経の法はそういう人たちを照らすことができるということをこの説いているわけなんですね。だから南明法蓮華経の法は絶対に間違った人間でも極悪人であっても殺しちゃいけないという教えなんです。だからこの南明法蓮華経の信仰には自爆テロはないということなんですね。だから自爆テロのある信仰というもので世の中が平和になるわけがないんです。絶対に平和が得られないということになりますね。そのことをですね、煩悩即菩提っていうふうにこの大聖人様が説かれているわけですよね。煩悩、我々の迷いっていうものはですね、即座に菩提、成仏のその心というものにこの通じるんだということなんですね。煩悩即菩提ってすごい言葉ですよね。それと、明暗巨大同時、明暗巨大同時、煩悩即菩提ということと同じ意味ですけども、これは仏教以外のことでも言えますよね。明暗巨大同時、明るくなってくると闇は去っていくということですね。闇に、夕方になって闇になってくると明るさは去っていくということですよね。明るいのと暗いのが同時に存在するということはないということなんですね。だから南明法蓮華経の太陽が昇ってくれば、そういう極悪方々の闇っていうものはそのなくなっていくんだということなんですね。何でもそうですよね。暗くなっていく、明るくなくなる、明るくなってくる、暗くなくなるというふうにこの世の中というものはこのできているんだということなんですね。それが誰にでも明るい仏の命というものと暗い地獄の命というものがこの備わって、十戒五愚の命というものが誰にでも矛盾しているようだけれども、この備わっているんだと。だから仏の命が強くなれば地獄の命は小さくなるし、地獄の命が強くなれば仏の命は小さくなっていってしまうということなんですね。だから仏の命、南明法蓮華経の仏の命を強くするということは、南明法蓮華経の信心の心というものを強くすれば地獄の命はゼロにはならないけれども、その仏の命で地獄の命を包み込んでいくことができるんだと、導いていくことができるんだということなんですね。それをこの明暗巨大同時という言葉が煩悩即菩提ということと同じようにこの説かれているということなんですね。それが極悪方々の闇を照らすということと同じことなんだということなんですね。で、久遠寿良の妙風話、この久遠寿良の妙風話というこの言葉から、今私たちが読んでいる妙風というこの新聞のその言葉がこの取られたんです。で、あの妙風は日光上人の書いた字なんです。それでその妙風という名前、妙風という新聞の名前にこのしたんですね。最初妙風って聞いた時、なんか新聞の名前にはふさわしくないんじゃないかなと最初なんか思ったんですけども、 だけど、まあ最近はね、なんとも思わないというか、いい名前つけたなって思ってるんですけども、最初はちょっとね、まあ、軽妙新聞の軽妙っていう名前がずっと、軽妙も最初見た時、軽妙ってなんか、なんか変な名前だなと思ったんですけど、慣れてくると人間っていうのは何でもなくなるんですよね。でまた妙風になって、もうちょっとなんか違う名前なかったのかなと思ったんですけども、そのうち、ぴったりだなと思っているんですけど、全然本当にいい加減なもんだなと思うんですけどね。まあそういう言われで、この妙風っていう、このここからこの取った、で妙風っていう文字も日光上人の文字をあの新聞のこの台にこのしているということなんですね。久遠寿領の妙風は、ガヤ市場の権門を振り払う、吹き払うというのは、ガヤ市場というのはお釈迦さんが菩提樹のこの木の下で、この悟りを開いたということで、ガヤ城の、ガヤ城というその場所で、その菩提樹の木の下に座って、それでそのお釈迦さんが悟りを開いたということで、お釈迦さんを中心にこの仏教というものは回ってるわけなんですね。だもんで日光上人は、それは権門だと、仮の教えだと、道しるべのその途中の教えはお釈迦さんが中心で、お釈迦さんが生きていた時とお釈迦さんが亡くなって千年の消防時代、次の増法時代はお釈迦さんが中心でいいかもわかんないけども、末法という時代はもうお釈迦さんが中心じゃなくて、南無法蓮華経が中心じゃなきゃいけないんだと。だからお釈迦さん中心の教えっていうのは仮の教えだから、これを吹き払わなきゃいけないんだということを、はっきり日光上人はここでその宣言しているわけですね。そのためにこれを書いたんだということなんです。だから大聖人の教えは南無法蓮華経が中心であって、お釈迦さんが中心じゃないんだと。だからその要するに間違ったものを吹き払わなきゃいけないと、それが私たちの信仰なんだということをはっきりと誰でも分かるようにこの言ってるわけなんですね。でこれはさっき言ったように5人の説いた教え、説いている教えとこの大聖人様の教え、私たちの信仰の教えは全く違うんだということをはっきりと、もう一番最初の一行目でこの日光上人が訴えてこのいるということなんですね。そして、ああ、仏法に会うことまれにして、たとえをどんげの花に借り、類を不木の穴に被せん、なおもって足らざるものかとですね。ああというのはね、その感動して言ってる言葉なんです。ああね、で私たちが初めてこの南無法蓮華経の大聖人様の仏法に出会った時に、ああ私の人生はこの仏法に会うためにあったんだっていうふうに思った人はほとんどいないと思うんです。そのね、その「ああ」っていうその言葉は、日光上人がずっと今まで大聖人の弟子としてやってきて、本当にこの仏法に会うために自分は生まれてきたんだなっていうことを、この「ああ」っていう言葉が表しているわけなんです。で今「ああ」と思ってない、気づいていない人もいっぱいいるけれども、本当にみんな「ああ」なんだというんです。みんなああなんだって言うと、みんなバカみたいなこと、バカみたいなことに聞こえるかもわからないんですけど、本当に自分の人生はいろんな巡り合わせの中でこの仏法に会うためにあったんだなと、あの人と出会ったこともこの人と出会ったこともみんなこの南無法蓮華経に出会うためのその試金石っていうか、そのきっかけだったんだなということの、もう最初にああじゃなくて後でああでもいいですけども、 ああというものがないと、そのこの信仰というものの縁っていうものをそこに感じることができないと。何十年やっても、あ、本当に、まあ、あの人があの時無理やり言ってきたもんでしょうがないしに入ったんだよねって言ってるようじゃダメなんですしょうがないしに入ったとその時は思っていても、ああ本当にあの人がいたおかげでこの大聖人様の仏法に出会うことができたんだなというふうに、そういうその命として受け止めることができるということを、ああ仏法に会うことまれにして、たとえをどんげの花に借り、類いを不木の穴に着せん、なおもって足らざるものか、ね、うどんげのこの花はね、3000年に一度しか花が咲かない。3000年って言ったら誰も数えられないよね。3000年も生きてる人いないからね。だけど3000年に一度花咲く言うんですよね。すごいよね、3000年に一度ね。ということはね、お釈迦さんが生きていた時も咲いてないんだ。お釈迦さんが中心だから南明法蓮華経の花咲いてないんですね。それで正法時代の千年、増法時代の千年ね、末法に、末法もお釈迦さんが亡くなってから2000年目ですから、ということは末法の時代に初めて南明法蓮華経が根本なんだっていう花が咲くということなんですよね。それだけ長いこの時間の流れの中において、南明法蓮華経が一切の法というものの根本なんだということが、その人々にこの伝わっていかなきゃいけないんだということを表現しているんです。ただ当てずっぽうに3000年に一度しか咲かないんだよねって、で3000年でも4000年でも5000年でも良さそうなもんなのに3000年っていうふうに言ってるのはそういうことなんですよ。3000年ね。いや、そいでね、うどんげって日本語ではうどんげって言うんですよね。ほいでね、アメリカの人たちと、アメリカのこのずっとこの言ってる中でね、それでね、最初はね、そのまあ私が言ってもね、その時に話した、その時だけのその話でその終わって帰ってきてたんです。だからその翻訳してもそれを、その足跡を残していくということがなかなかできなかったんですね。まあ、もちろんパソコンとかそういうこともその時なかったもんでね、その時代にはね、40年50年前ですもんね。それでね、これはねちょっとねまずいなと思ったんですよ。その私たちが死んだらもうそれでおしまいっていうことじゃなくて、私たちが生きている時にやった日本語をそのアメリカの言葉に翻訳した、そのこのずっとのこの関わりをですね、その残して、それで誰でも見えるように、そのコンピューターの中にその入れるようにこのしようというふうになったんです。で、向こうのアメリカ人の人と日本人の人がそのことを一生懸命やってくれてるんですけども、それがもう何十年分の今までのこの資料がずっとそのコンピューターの中にこの入ってて、進行している人もしてない人も誰でも見れるようにこのなってるんですよ。で、それを立ち上げた時にね、そのうどんばらっていうその名前をつけたんですよ、向こうの人が。ほいで僕ね、うどんばら分かんなかったんですよ。うどんばら分かんないんですよ。うどんばら、一生懸命辞書何冊も辞書引いてね、うどんばら何なんだろう。で、子供が行ってる塾の先生に、英語の先生がいたからね、うどんばらってこうやってつづり書いてね、うどんばらっていうこれ何でしょうかねって。その先生も一生懸命調べてくる。何でしょうかね、ひろとさん、何でしょうかねって言ってるんですよ。おかしいなと思って、 おいでしばらくしてうどんばら、うどん家のことだと思って初めてそこで分かったんですよね。うどん家とうどんばらとその発音が違うのでもう分からなかったんですよね。はい、うどん家ってうどんばらって言うんだと思って、でだから向こうの窓口は窓口の名前はうどんばらっていうふうにこのなってるんですよね。だから三宝院のホームページからそのうどんばらにも入れるようにこのなってるんですけども、それはもう本当に3000年に一度花咲くどころじゃない、びっくりしましたねもうこう自分の足元のことを知らなかったと思ってびっくりしたんですけども、まあ、私がそういう名前をつけてくれって頼んだわけじゃないんですけど、向こうの人がそれをこれがいいんじゃないかということで向こうの人が考えてつけてくれたんですけども、今となってはね、いい名前つけたなというふうにその思ってるんですけども、そういうこの、まあ、縁ということですよね。その本当に今そのどんだけ反対して、どんだけ方々の限りを尽くしている人であっても、その縁というものは3000年も経つこと、3000年、ね、長くても3000年経つことによって必ずそのアーというその仏の命というものの自覚というものにこの結びつくことができるんだと。だから絶対にこの釈仏というこの南無妙法蓮華経の縁というものを結ぶということを私たちはしなきゃいけないということが、このうどん家のその花の例えの中においてこの説かれているということなんですよね。それでその花というのは一番最後のところ、読み終わった一番最後のところに、今のところに例えをどん家の花に借りとあるのは、この花とは随であって、ここでは花と読みますということなんですね。辞書、漢字のこの大きなね古いこの辞書を見ますとね、こんな字なんかもう本当にあれですよね、普段見ることもないですよね。3つそのあるんですね。みんな同じことをこの言ってるんですけど、まあ昔の人はなんでこんな3つも同じような字、書いたのかなと思うんですけども、これはおしべとこのめしべの集合体をこの表しているわけなんですね。だから花のこの芯のところにそのめしべを中心としてそのおしべがこの周りを囲んでこのいる様子をこの花しべ、つまり花びらとかいうのを私たちは花がきれいだねっていうふうに言ってるけれども、花の側から見たらおしべとめしべがその花の一番中心の一番大事なそのところなわけですよね。周りの花びらは虫を寄せるためのその何ですか、この虫を騙すためのこのね、騙すって言ったら申し訳ないけども虫をおびき寄せるためのその効果であって、本当の一番その中心はそのおしべとめしべのところなんですね。だからそのことを要するに花からすれば花びらの方は何も関係ないですね。その真ん中の一番肝心なところを花というふうにこの読むようにこのできているわけなんですね。だからその3000年に一度花咲くっていうその縁は、そのおしべとめしべのその縁にその一番の中心があるんだということを、どんげの花に借りというふうにこの言ってるわけなんですね。もう本当に風が吹いたその瞬間にふわっと触っただけの その縁っていうことなんです。その縁べちゃーっとこうやってこうやっておしべとめしべがくっつきましたとかじゃなくて、ふっとこうやってふっと触れた、あ、それで大丈夫なんですかっていうぐらいの、その縁っていうものをこのどんげの花っていうふうにこの言ってるわけなんですね。それから一元の亀の不木に会えるがごとしっていうのはもう何遍も何遍も御書の中でこの読んでますから分かりますよね。海の底にねこの住んでる亀がねこの海の底にいながらねもう背中はね死のように熱くてお腹はねもう氷のようにこの冷たいだもんで、この亀がこの海の上にこの上がってきてね、それで自分の体にぴったりサイズのこの木がちょうど自分に出会うようにその流れてきて、それでぴったりサイズの穴がその木に開いてて、それで背中を海につけて氷のように冷たいお腹を太陽に向けてそのひっくり返して、だから亀の甲羅干しじゃなくて殻の亀のお腹干しになってその快適に暮らしたいということをずっとこの願っているわけですよね。だけど毎日毎日海の上にその来れるわけじゃなくて、それもこの何年に一遍しかこの上がってこれない。そこへちょうどの穴が開いたこの腐木が流れてくるなんていうことは全くありえないことですよね。ありえない。今みたいにこの電波がすごいこうその発展してて船が転覆したちって言ったらもうね、その統計何度福井何度とか言ってもうすぐ分かるようなところだってその助けに行って助けるなんていうことがなかなかできないわけですからね。そんなことありえないような話なんですけども、だけどもその亀はですね片目しかないね、一元の亀、一元の亀ということは私たちもそうですけど片方の目つぶったらですねこの左右の感覚というものがずれていきますから、自分がここだと思って行ってもそこにないというふうな、そういう状況になる。そうするとせっかく浮木が来てもそれに自分で泳いでいくことができないというふうに、そのあさっての方に自分が泳いでいってしまうということ、その繰り返しをこのしているような、そういうこの儚い縁というものが私たちが妙法に縁をするということの縁なんだということなんです。だからどんだけ縁があってもその縁を生かすということができないということが凡夫の差がなんだということを言ってるわけなんですね。それよりも何よりもここに書いてるようになおもって足らざるものかということはもっと可能性は低いんだというのがいつも皆さん方に言うところの相乗の度ということなんですね。私たちの命というのは神羅万象の命を分母としたときに、私たちが人間として生まれてくるところの可能性というものは爪の上に乗っかった土の分量しかないんだということなんです。爪の上の土ね、普通の人の爪はみんなねこの丸まってますからね、土なんか乗っけてもね落ちやすくなってるんです。落ちやすくなってる、乗っかってもまだ落ちやすいんです。そんだけの量しか乗らない、ちょっと揺らしたら全部落っこっちゃうというぐらいの量しかない。それもこの人間に生まれてくるのが相乗の度、南無妙法蓮華経に出会うのが相乗の度、南無妙法蓮華経を信仰して成仏を遂げるのが相乗の度って言って、相乗の度を3回繰り返さないと仏にはなれないと。だから一元の亀の不木に会えるがごとしの縁よりももっとその縁というものは薄いんだと言うんですね。 変なことと思うかも分からないですけど、皆さん方はもう2つ乗り越えてるわけ。人間に生まれてきて南妙法蓮華経に出会ったね、成仏するかどうかはこれから先またちょっと分かんない部分があるけども、だけどあと一つだけです。もう僧正の道を2回クリアしたっていう主張はこの広い世の中において本当にいないんだ。ほとんどいないって言ったら申し訳ないんですけども、いないんですよ。だから本当にすごいことなんです。ああどころじゃない、ああどころの話じゃないんです。ああ何百回言っても追いつかないぐらいすごいことなんです。だけどその本人があんまりああと思ってないんです。そのおかしいなと思うんですけどもおかしいなと思うんだけど、みんなああと思わなきゃ、ああっていうのが感激じゃなくてため息みたいに、ああってため息になっているようじゃ信仰のああじゃないということになりますよね。だけど仏から見た時には本当にこの妙法の縁というものはそれだけのこのものなんだということなんですね。なおもって足らざるものか、ここに我ら祝縁人口なるによって幸いにこの経に相立てまつることを得たり、したがって高額のために定目を筆端に染むること、ひとえに高専ルフの金言を仰がんがためなりというふうにあって、高専ルフということはいつも申し上げるように一切衆生成仏ということです。一切衆生成仏、大聖人様の方を高専ルフさせなきゃいけないということは一切衆生成仏させなきゃいけないということなんです。南妙法蓮華経の方は一切衆生成仏の教えですから、一切衆生にそのことを教えなきゃいけない、教えるっていうことを素直に受けない人には縁させなきゃいけないと、それが大聖人様の教えなんだということなんですね。文上と門弟ということがありますけども、文上と門弟ということがありますけども、この日光聖人がこの示されているところの我や市場の権門を吹き払うという文上はお釈迦さんが中心です。お釈迦さんが中心の法華経、南妙法蓮華経です。大聖人様の門弟は南妙法蓮華経が中心の、お釈迦さんが2番目の教えなんです、ね、南妙法蓮華経があったからお釈迦さんがいるんだっていうのが門弟の教えなんですね。お釈迦さんを尊敬してるんだけども、お釈迦さんが南妙法蓮華経の法を作ったんだよっていう世間の教えっていうものはそれは間違いだというのがこの大聖人様の教えであり、それを継いだところの日光聖人のこの私たちに伝えようとしている教えなんですね。それから、まあ、今のところには書いてないんですけども、忍法一家ということをよく、まあ、私たちは口にするし耳にしますよね。忍法一家なんで仏法一家って言わないんだと、忍なんだと、人なんだと、つまり南妙法蓮華経を根本にしている一蓮大聖人の教えはみんなもともと凡夫なんだと、最初から仏だったっていう人はいないんだと。真言宗の大日如来は生まれた時から仏だったということを平気で言いますね。阿弥陀如来もその凡夫だった時があるでしょうって言ったら、いや阿弥陀如来はもともとはその悟りを得たその阿弥陀如来という仏だったということを平気で言います。だけど法華経を読んでわかるのは、お釈迦さんもガー本行菩薩道といって菩薩で修行者で人間だった時があった。そして昔この法華経というものをお父さんの仏に説いてもらって、その縁で今お釈迦さんになれたんだということをちゃんと法華経の中で説いてるわけなんです。 最初から仏様だったということは法華経の中にも説かれていないんですね。だからみんな凡夫だった。だから仏法一家じゃダメなんです。みんな人間なんです。みんな迷いを持った十戒五愚の地獄界の命を持ったみんな人間なんです。その人間が妙法によって、南妙法蓮華経の法によって仏になることができるということ、それが素晴らしいんです。それが尊いんだということなんですね。だからこの法は妙法蓮華経です。妙法、妙法です。人間が妙法というものと一つになることによって、忍法一家は成仏ということなんです。仏ということなんですね。そしてこの人間、人間っていうものを成立させているのも妙法なんです。妙法という道理があるから私たちは人間としてこの生きているわけなんです。そしてその人間の真ん中がこの仏の命、仏の命がみんな備わっているということなんです。そのことを自覚したときに一つになる。あ、自分の命っていうものの根本には南無法蓮華経の法というものがあるんだなと、それが信ずる信仰っていうことなんです。そこに仏があるっていうこと、仏がね。だから大聖人様は法華経の行者日蓮ということを言いますよね。法華経の行者日蓮と、法華経の行者日蓮ということを言いますけども、この法華経の行者という法華経というものは、そのお釈迦さんが法華経というものを出世の本願としてこの説いているわけですよね。出世の本願、法華経、出世の本願、お釈迦さんの出世の本願は法華経だと。日蓮が魂は南無法蓮華経に過ぎたるはなしって、日蓮の本願は南無法蓮華経なんです。だから初めの出発は法華経の行者日蓮なんですけども、最後は大聖人様が南無法蓮華経の本尊を表したということは、ちょっと省略させてもらうね。南無法蓮華経の行者日蓮ということなんですね。だから南無法蓮華経日蓮って書いてますよね。南無法蓮華経日蓮と、出発は法華経の行者日蓮、最後は南無法蓮華経の行者、忍と法が一つになった忍法一家、仏の自覚を持ったのはご本尊様を表したところの辰の口の法難の直後からご本尊様を表し始めます。だからそこで日蓮大聖人様は法華経の行者、法華経の肝心は南無法蓮華経だと、南無法蓮華経の行者日蓮、南無法蓮華経日蓮というその本尊の姿というものがここで明らかにされると。だから大聖人様は辰の口の法難のをきっかけにして末法の仏の自覚を持たれたわけです。末法の仏の自覚、つまり皆さん方にいつも言うように、法華経の行者の生き方、南無法蓮華経の行者の生き方が仏ということなんです。南無法蓮華経の行者として生きる一番の鍵は信ずるということです。信ずるということがなかったら南無法蓮華経の行者として生きることはできないということなんです。だから日蓮大聖人の信仰によって一番の大事な鍵は信ということです。信、信ずるの信ね。だから忍法一家ということは成仏、成仏ということは悟りでもあるしね。だって成仏するということは悟んなかったら成仏できないからね。だから悟るということはもう仏になってると
いうことになりますよね。そして仏の一番の責任と使命は、一切衆生成仏の法を一切衆生に伝えるということがその責任と使命ですから。だからそれをしなかったら仏としての役目はないということになります。だから阿弥陀如来も大日如来も俺に任せろって言ってるのは、何にもその責任を果たしてないということなんです。あなた方の命は南無法蓮華経の仏の命が備わってるんですよということを教えないで、俺に任せろ俺に任せろって言ってるだけだったら、それは仏の役目を果たしてないから、だから仮の仏、釈仏、権仏というふうに大聖人様は破釈するわけなんです。中身が南無法蓮華経で仏であれば、みんな中身は南無法蓮華経なのに、自分の中身の南無法蓮華経の法を解けないという仏は、それはこの山でいうと、その頂上に向かう途中の道しるべ、頂上はこっちですよという矢印がついている道しるべになる仏にはなれても、ここが頂上ですよ、ここに来るためにみんな歩いてきたんですよということを示す、その一番大事な法を表すその仏にはなれないと。途中の矢印の道しるべも大事だけども、だけどもそこで満足してたら、俺はもうしんどいからここでいいわっていうふうに満足してたら、仏、本当の仏にはなれないということなんですね。だから私たちも成仏をするためには忍法一貫にならなきゃいけないね。ああ自分の命にも南無法蓮華経の仏の命が備わってるんだな、備わってるんだなということをずっと感じることができなくてもね、忘れちゃ思い出して、忘れちゃ思い出して、ああそうだったなっていうふうに感じることのできる信心の中で、私たちは必ず成仏することができると。忍法一貫ね、忍法一貫。それでその次に来るのが指定一貫、指定一貫ね、指定一貫。指定一家、指定一家は忍法一家を一切の衆生に大聖人様とみんな同じ南無法蓮華経の命を持ってるんだっていうことを、この伝えきったこの姿が忍法一家、指定一家っていうことなんです。だから大聖人様だけの忍法一家だったら仏法は完成してないんですね。阿津原の法難が起きて、大聖人様と学問も修行も今までの仏法におけるところの経験も全く違う、入信して1年2年3年の浅い信仰歴のその農民の人たちが、大聖人様と一点共通するのは、南無法蓮華経のために命を貫くということを、大聖人様が阿津原の法華講習の人々の姿を見て確認をされて、それで死の大聖人様と弟子の阿津原の農民というものと、南無法蓮華経のこの法というもの、命というものにおいて共通しているということを、一つになっているということを確認をされて、大聖人様は真羅万象の一切衆生の成仏ということを確信されたわけなんです。だから大聖人様だけのこの辰の口の忍法一家だけじゃダメなんです。この 厚原の指定一家というものとこの二つが一つになったときに初めてこの日蓮大聖人様のこの教えというものが完成されたと。それを私たちは信仰しているんです、ね、大聖人様だけが仏になったんじゃ大聖人様の使命と責任は果たせないんです。大聖人様の悟ったものをこの信者さんに同じ共有して初めてこの仏法が間違いなく一切衆生の成仏につながっていくもんだということを大聖人様はここで確認をされたということなんですね。それをここに日光書には書いてませんけども、それを高専力するんだと、それを人々に伝えていかなきゃいけないんだと、だからお釈迦さんに逆戻りしてちゃいけないんだということで、大日光聖人は日目聖人とともに身延をこの離れたということなんですね。まああいつらともうまくやっていかなきゃいけないからって言って身延にずっと居続けても、このことをこのきちっとこの信仰の中で実行していくことはできないというふうにその見限ったわけですね。だからあいつらと一緒にやってきたくないなって分裂しようと思って分裂したんじゃないんです。このことをどうしても守んなきゃいけない、このことをどうしても伝えていかなきゃいけないということなんですね。だから私たちはこの信仰をしているんだということをですね、改めてこの一番最初の短い言葉なんですけど、このことが全てこの短い最初の言葉に含まれているということをこの学んでもらいたいなと思うんですね。何か分かんないことありますかね。重い話ですが、重い話を軽く世の中の人に伝えてってください。ね、うん、本当にね、難しいけどね、難しいけど、でも本当にああっていうぐらい素晴らしい教えだなと思うんですよね。
ええ、忘れてましたもんね。このそう、なんですか、アザースが学会から抜けた時の気持ち。全国大会で聞いて、それをそこが今抜けてるんだ我々はと思って。うん、
ね、だから本当に、まあ、いつでもね、やっぱり原点に帰るというか、出発の思いをね大事にして、でも自分の信仰の出発はみんなそれぞれ持ってますけども、日蓮大聖人様のやっぱり信仰の出発っていうのはね、やっぱりその大聖人様の弟子なんですけども、私たちの信仰っていうものの出発っていうものは何なのかということを示してくれたのは日光聖人なんですよね。大聖人様の教えはこうなんだよっていうことをこの整理して、他の五老僧の人は大聖人はここではこう言ってんじゃないか、ここじゃこうやって言ってんじゃないか、こういうことも言ってるんじゃないかっていうことをその平気でその大聖人の様の人生を全部こうトータルして、ああじゃないかこうじゃないかっていうことを言うんですけども、日光聖人は大聖人の生涯は一言で言えばここですよと、これですよということをはっきりこの整理して示してくれたのは日光聖人だけなんですよね。だから私たちの信仰のやっぱり原点、私たちの信仰の出発っていうのは やっぱり日光上人なんですよね。大上人が、日光上人がその身延をその離れてまでその私たちにその信仰のその原点は何なのかということをこの示してくれた。それが私たちのその立ち戻らなければいけないその信仰の原点ということなんですね。だからそういうふうな気持ちでその自分がこの人生の中で信仰の中でいろんなことがあったときに、ここに立ち戻ってこの信仰というものをその深く考えていってもらいたいというふうに思いますね。この最初の言葉っていうものにね、その自分が信仰に迷ったときにその立ち戻って、何度も何度もここに立ち戻って読んで、それで自分たちの信仰はこうなんだということをですね、その確認してもらうということが、一番大事なことじゃないかなと。妙風を読んでるんですから、妙風にその触れてね、妙風を肌で感じてね信仰していかないといけない、思いますね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。